こちら大阪の梅田にヨドバシカメラのでかい、まあ、店舗がありまして、まあ、品揃えも、まあ、それなりにいいもんですからちょっとあの必要なパーツであるとか何かしらこう電化製品であるとか、必要な時はまあ買いに行くんですね、まあ、もちろんあのネット通販で、もう翌日には配達なんていうのはあるんですけど翌日じゃ間に合わねえもう今日中じゃ今日中じゃねえとまずいとかそういう時はまあ直で行ったりするわけですよ。まあ品物が在庫があるの確認してでもうネットで注文してでそれで30分以内にもうその在庫がある時は、もうその何ですか品物を用意しといてくれるとでその通販で、申し込んだ人専用の窓口が1階にあってでそこでお客様番号みたいなそのお買い上げ番号みたいなのを見せるとすぐに品物を出してくれるとまあ便利なもんなんでございますがで今日もですねちょっとあの必要なものがあったんで行ってきたんですけどでこの FMC スタジオがある場所からまあ梅田までって言ったら電車でまあ15分ちょいなんですけど駅まで歩くのに10分ちょいかかるわけですね。でところがその歩いてまあもう本当に 2,3 分のところにバス停がありましてでそのバスに乗ると210円でまああの梅田というか JR 大阪駅まで連れてってくれるわけですよ。ただあの本数が少なくて1時間に1本あるぐらいですね。まあ、あの通勤通学 あのラッシュ時はだいたい2本ぐらいあるんですけど、まあ、昼間は1本ということで、まあ、ちゃんとあの時刻を確かめてからバスに乗るんですよね。でバス停で待っておりましたらあの年の頃ならどうですかね60いってないぐらいだと思うんですけど私と変わらないぐらいかなひょっとしたら私より年下かもしれないですけど随分くたびれたおっさんがあのカートを転がしてやってきましてカートって言ってましてもあの言いましてもあの旅行のあのいうカートじゃなくてあのおじいさんとかおばあさんがこう乳母車を押す要領でこうゴロゴロゴロゴロこう押してるやつがあるじゃないですか。であれのメッシュタイプのちょっとなんて言ったらいいんですかね傘立てみたいな傘立てを大きくしたいみたいなそれにあのキャスターっていうか車と取っ手がついてるやつでそれをこう転がしてきたんですよ。でなんかねいっぱいその中にあの荷物が入ってるんですけどバスが来たんですけどそれ乗せられないでいたんですね。まあそっからの話はテイクレの後で TYC ケムールインサイダークラブこの番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオ F スタからお送りしてまいります。お相手は榎田信也門です、今週もこちら FMC 関西はただ一人私が頑張っております。そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
平上
優
子です。よろしくお願いします。
お願いします。なんかねそのまあそのおっさんがそのカートを転がしたはいいんだけど持ち上がらないんですよバスに。
はええはいはい、それはあまあいいや、
ええはい、で私後ろにこう並んでましてねどうするんだろうなと思ったらバスに乗ってたおばちゃんがあのさっと立ち上がってそのカートをこう持ち上げようとしたわけなんですよ。
手助けをしたんですね、
で俺もなんか後ろでただなんかこうぼーっと見てるのもなんか申し訳ないなっていうかかっこ悪いなと思ったんで、はい、まあ私も後ろからいややりますよって言ってでそしたらそのおばさんが、うん、あそうですかって言っておばさんの自分の座席に戻ってで結局私一人がそのカートを持ち上げるという体なわけですよ、はい、で中をちらっと見ましたらまあなんかあの食料品が結構詰まってましてどっかスーパー玉でかなんかで買ったんですかねなんかリンゴとかも見えてたんですけどまあまあそういうものかと思ってさあ よっこらちょっと乗せようと思ったらですね上がらないんですよ。
上がらない。
何を積んでるのか知らないけど
え重いってことですか。
重たいのよ。おおとか思って最初ほらもう、はい、大した重さじゃないと思うじゃない、
うん、
ね、うんうん、まあ俺もそこそこ力ありますから、うん、どってことないやと思ったら、うんと、上がらねえぞこれと思って、はいはい、覚えてもう気合いやれていけて、うんっつって、はい、どっこらしょっつって、やったらまあ上がったんですけど、うん、まあ、何だったんですかね、あれはね。何かこう。
手で測った感じはどれぐらいの重さぐらいです
か？ 10 キロ近かったね。
うん、10キロ。
サイズ的にはね、5キロあるかないかぐらいのサイズ感なんです。
はいはいはい。
それが10キロあるからすっげえ重たく感じたんですけど、なんかバッテリーかなんか積んでたのかね。よくわかんないけど、ええ、まあまあ、ね、そうやってさりげなく小さな親切をやってるえのきだしんやもんということを、アピールしたわけでございます。
はい、お疲れ様でした。
もうそういう人を見るとほっておけないのが我々 FMC の人間でございます。はい。ということで。さあお便りをご紹介していきましょう。こちらは千葉県船橋市からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム自衛隊で働く民間人。
ありがとうございます。
たたたた大変です。まあ、自衛隊で働くというのは自衛隊とか関係ない話ですね、これね。東大阪市の蕎麦屋が暴力団に会合、ミーティングですよね。会合の場所を提供したとして、大阪府公安委員会から、今後、場所を提供しないよう、指導を受けた、とのことです。極道も経費削減でしょうか、ということでいただきました。まあなんかね、極道の、まあなんか会合っていうと、なんか、料亭みたいなのでさ、
なんか。わかるんですか？
え？
会合やってるって分かるんですか？
分かるでしょう、そら。だって、
そうなんですか、
まあ、何人か知らないです
よね。指導
が受けた。はい、あ。まあ、そこそこ。
ずろずろ、そうか、入っていくのが見えるってことか。
そりゃそうでしょう。ちょっと記事を読んでみましょう。これは3月3日の朝日新聞ですが。はい、暴力団に会合の場所を提供したとして、大阪府公安委員会は、大阪府暴力団排除、条例、に基づき東大阪市で蕎麦店を経営する30代の男性に今後は場所を提供しないように指導をしたということです。この蕎麦店の店主は暴力団と分かっていたがコロナの影響で売り上げが減っていたので店に入れたなどと話したということです。まあ悪意はないということです。
うんうん。
で、この蕎麦店の店主への指導は2月24日付で、会合を開いた特定抗争指定暴力団山口組の4次団体の50代組長にも今後開かないよう3月1日付で指導をしたということです。大阪府警捜査4課によりますと、この4次団体ですからだいぶ下ですわね。暴力団も1次団体、2次団体、3次団体、4次団体と、この4次団体は、昨年1月から11月定例会として毎月1回蕎麦店で会合を開いていたそうで、組員が10名から15名程度集まり、料金はちゃんと払って、まあ、1人1500円程度の料理を食べ、で、まあ、話し合いをやっていると。で、この組側は、この我々が組員であるというようなことを店の方に明かしてはいなかったそうですけども、この蕎麦店の店主は見た目などで暴力団と思ってはいたと
これさ、確かにね、見た目は、うん、
これさ、その、うん、これ店主がかわいそうだよね。
そうですよね。
だって客だろう、要するに。
でも、
たまたまさ、ちょっと目つきの悪いのとか、人相が悪いのとかさ、
まあまあ、そうだよね。
ね、それが、なんか知んないけど、定期的に来るようになったなという話だろ。
そうそう。
でもさ、ちゃんと金払って食ってくれるわけだから、いいお客じゃん、これ。
そう。で、名乗るわけじゃないですもんね、俺たち暴力団ですって。
で、別にさ、
見た目でそう。人を判断するのもね、
そこで凄んでさ、なんかお前ちょっと料理一品増やさないと、うん、お前たちはお金ねえぞとか、そういう
脅迫とかしたならね、
そんなことはしないでしょ、いくらなんでも。
そうだからさ、ね、見た目で判断するのもいかんですもんね、人を。
いや、見た目で判断していいと思うけど、
これいいんですか？でもちゃんと礼儀正しい人だったら思う、あらね。
いやいや、いやよくさ、 あの、知り、はい、お知り合いにさ、組関係の人いるんだけど、すんごい実は優しい人でね、なんかね、あったかい人なんだよ、いい人だよ、とかっていう人いるんだけど、うんうんうん、俺絶対信用しないから。
あ、そうなんですか？
うん。だったら暴力団になってねえだろ、だって。
まあまあ、そうでしょうから、何らしかの事情でなった人もいるかもしれない
じゃないですか。それは暴力団で、だって四六時中は荒くれ男じゃないわけだから、優しい瞬間だってあらあな。
ありますまあまあそうでしょうけど、
ひたすらほとんどの一般の方はあの普段から優しいんです。暴力も振るわないし、人に威圧的行動を取らないんですよ、
うん、
まあだから
それはかわいそうですよ、店主も。
でもさ、大体これあの組関係のさ、その会合っつったら、なんかあの組長の家とか組事務所があって、まあ今ね、うん、そこそこ大きな、あの、
まあまあまあ、何、あの大あれでしょ、
まあ、
宴会じゃないけど、
宴会っていうかさ、ソファーがさ、革張りのソファーがバーンってあって、うん、そこにデーンって座って、でこう後ろに手下が立ってさ、ね、こうあのでこうおじき、今回のこの会合の話なんだけどさ、とかって言って、まあそういうようなノリがこう想像できるわけじゃないですか。後ろにこう大門とかが飾ってあって、
なんか、ね、あくまでもあれってまあイメージでもないけど、ちゃんとあるんだろうと思うけども、
いやいや、だから
なんか違ってくるんじゃないですか、ちょっとよくわかる。
だから、でかいちゃんと組織であれば、そういう部屋もあるだろう
し。あ、そっか、さっき4時って言ったの。
4時団体になっちゃうと、要は、まあほら、暴力団もマルチみたいなもんで、集金システムだから、ね、うんうんうん、その、上部団体であれば、下から金が入ってくるわけですよ。
うんうん、
で、その4時団体とか、その末端に近くなっていけば、大変です。しかも、組事務所を構えらんなかったりするわけですよ。今もう、うんうん、あの縛りが激しいんで。ええ、もうそういうのは、
まあ、ええ、ね、時代とともにそうなんでしょうね、やっぱ。
だからその暴力団を、が、その、なんですか、もう、摘発対象として、その、まあ、潰さなきゃいけないっていう方針に、まあ、なってるのは、まあ、仕方ないとして、その、どうするんですかね、この人たちの受け皿は。再就職先はどうするんですかね、という、いつも思うんだけどな。なんかこう使えないのかね、こういう暴力団を。
どうですかね、なんか一つでも才能なんかね、引いてるものがあればなんか。
いや、さあ、この間もあったけど、新幹線はやぶさで車掌に殴ってかかったバカがいたろう、どっか。
あ、なんかありましたね、
福島かどっかで。
なんかマスクでしょ。
あ、ま、いや違う、指定席、違う指定席に座ってから注意受けて、
はいはいはい、
うん、それで殴ったっていうのが、なんか規制を割れててっていうのがいたけど、
うん、
ね、でほら昔はね、新幹線とかにはさ、鉄道公安官っていうのは乗ってたって話はこの番組でちょいちょいするじゃん。昔はそういう人がいたの、国鉄の頃にはちゃんと悪いやつを逮捕できる鉄道公安官制度というのがあったんですけど、それが JR になってからなくなったわけですよ、はい。だから今その新幹線にはその 車掌と、あと最近事件が多いから、民間の警備会社の警備員が乗るようにはなってるんですよ。
うーん、ただ乗るようにはなったんですね。
乗ってる巡回してるけどね。ただね、なんかね、やっぱりほらね、その威圧感がないわけですよ。
はいはい、
なんかすごい雑音がするんですけど、そちらのが。
私ですか。
はい、あ、今治りました、
はい、
で、まあ、ともかく、はい、そういうところにですよ、この人たちを、はい、鉄道公安官とかでやっとくっていうのはどうですかね。
そういう、でもやっぱり暴力団の人たちってやっぱみんながみんなやっぱ怖い顔してるんですか。私生は見たことないので、あんまり。
いや、僕はほら
映画とかテレビとか、
僕はほら組事務所に3日住んだことあるから、
はい、
体験取材してこいって言われて、某週刊誌のルポをやったことがあって、3日間住み込みましたよ、ね、
で、やっぱり髪型とか似たり寄ったりになるんですか。
いや、いろいろさ、いろいろさ、
でも
明らかに生まれながらにもう暴力団だなって顔した人もいれば、も
う今いるでしょうけど、
普通につるんとしてる岸田総理みたいなのもいるわけよ、もう、
はいはい、
それはいろいろよ。
で、最近ですよ、うん、その若い人の顔ってだいぶ昔の若い人の顔と違うわけじゃないですか。
普通だね、もう
パッと、でしょ、だからそこまで、そんな顔が怖い人ってそこどうなんですかね。
いや、いるけどね、 いますよ。
あ、いるんですか。
いますよ、いますよ。明らかにそういう。ええ、こうあの
角
刈りでだぞ。角刈りでこうあのこのなんだ額のところにちゃんと切り傷がざっくりこう傷跡があるようなもうあの絵に描いたような悪いやつとかいるぞそういうの。
ああでも二枚目とかもいるわけでしょ。
いるねそうね。
ね。ですよね。うん、まあ最近のそのね。
ヤクザの方
って顔の
別にその敬語使わなくてっていいんだけどさ、は
い、いやいやあの顔のねやっぱり印象も変わってきてるのかなと思ってですね。
まあまああんまりこうあの悟られないっていうのが一つのまああれじゃないですか。昔はさなんか乗ってる車とかさ、うん、もうなんか明らかにそうだっていう感じのする人が多かったけどやっぱ最近はちょっとねあの高級なあのでっかいワゴン車みたいなやつ乗ってたりとかなんかちょっと違うわねやっぱりね。
で顔つきはですよ、はい、そんあれかもしれないけど、なんで服装っていつもあんな感じなんですかね。私もあのほらテレビとかのしかイメージがないんですけど。
いやいや普通だぜ。
普通の人もいるんですか。
普通っていうかさなんか白っぽいさなんかあの、うん、スウェットとかさ上でなんかあの何あのサブバッグみたいな、こんなサブバッグじゃない、なんだっけあの
ハンドバッグじゃなかった、
手持ちのさね、ポーチみたいなやつ持ってたりとかさ、
でもそれは変わらないわけでしょ。
そんな人は多いよねやっぱね。
でしょ。だからファッションもなんであんななんかヤクザってなんか昔のヤクザって感じ。
いやいや昔のヤクザみたいな人は少ないよ。あんなピンストライプのスーツとかそんなの着てるやつあんまりいないよ。そんな漫才してさ
えいない。おしゃれな人ってやっぱいないよね。
いる
そうですか。だけ見た目そんなほらヤクザ風じゃない人もいるわけでしょ。
いやだからそれは金潤ってる人だから。最近潤ってないんだよ。だからもう本当もうあのユニクロでさえ買えないとかね。も
うそうなんですか。もう
GU でも辛いみたいな。だから蕎麦屋で1500円の料理なんだよ。これが、これが
なんか変わりましたね。
まあ、そば、いや、だから原点回帰かもしれませんね。まあ、そば屋で会合を持ったというと、やっぱり、赤穂浪士を思い出すわけでございまして。
いや、わからないんですけど。
赤穂浪士がね、打ち入りの前に四十七士がそば屋の2階に集まって、そこでそばを食ってから打ち入りに行ったというね、大嘘ですけど。そんな事実はないらしいですけどね。当時元禄年間に47人も収容できる蕎麦屋というものは存在していないという、そもそもそういう話がございまして、大体蕎麦屋というのは屋台で食ってたってんで、多分四十七士の中で何人か腹減ったっつって、蕎麦屋ちょっと蕎麦頼むぜとかって蕎麦食ったやつが何人かいたっていう話はあるらしいんだけど、みんなで食ったっていうのはないみたいな。ひょっとしたらだからこの組事務所の人たちは我々は四十七士だというふうに思い込んでいたのかもしれませんけども、よくわかりません。今後は蕎麦屋で会合を持たないでいただきたいと思いますね。次はどこに行くんですかね。サイゼリアあたりに行きますかね。
いやもうやだ、絶対やだ。
サイゼリアで
そんなファミレスとかで行ったらびっくりですよね。
ガストとかでね。
ちょっとイメージわかんないですね、ファミレスはもっと。
おじき、まだほら、最近はハンバーグっすか、おじきとか言いながら。目玉焼きハンバーグっすね。
そば屋だったらなんかまだ和風で、
はい、
なんか、何ですか、酒のつまみとかもあり、会合はそんなに酒は飲まないのか。
いや、飲むんじゃねえの。飲んでると思うよ、
そっちの方がいいですよね、まだね。
まあよくわかんないですけどね。
はい。
続きまして、こちらは、宮城県仙台市からいただきました。46歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題。
ありがとうございます。
映画ガメラ2レギオン襲来での札幌市青少年科学館所長役などで知られる。嘘だ。これマニアだろうって知ってるの。俳優の川津雄介さんが亡くなりました。86歳でした。えのき田師匠だとザ・ガードマン。なぜまあそうだけど。ワイルドセブン。G メン75あたりでしょうか。昭和を彩ったいい俳優さんがまた奇跡に入られました。ご冥福をお祈りしますということでいただきました。五代目食いしん坊万歳のレポーターもやっていたという川津雄介さん。 まあなんかこう清潔感のあるあのお顔立ちで、まあ、うん、なんかキリッとした役が多かったですよね。だからやっぱ
悪い役とかしなかったでしょ。
悪い役は たまにやってたけど、なんか知能犯ですよ、やったとしても。
うーん、頭がいいね。
そうそう、だからその経済的な何かみたいなね。
はいはいはいはい、
ええ、でほとんどがやっぱりなんか警察官であってもなんかそのエリートだよね。もう顔立ちがエリートなので、で、で、まあ、奥様とお子さんとの、その、何ですか、その、家族でよく番組とか、CM とかに出てたんですよ。河津雄介ファミリーみたいな感じで。で、で、その印象が強いですね。まあ、そうですね。まあ、私は、まあ、ザ・ガードマン、もそうですけど、やっぱ、ワイルドセブンじゃないですかね。どうですか、やっぱザ・ガードマンとワイルドセブンどっちが好きですか、キラエコさん。
いや、私見てないのでわからないです。
ザ・ガードマンはわかるでしょ。でもザ・ガードマン
なんとなは、でもそんなリアルタイムで見てるわけじゃないので、
警備と保障を業務としっていうね、
いや、そしたら私は G メンの方がなんとなく記憶にありますよ。
あ、そうですか。こう宇津井健とかね、藤巻淳とかね、
ちょっと薄いな、
分
かんないな。
倉石勲とか中条静夫とか いたじゃないですか、ザ・ガードマン。
ちょっと甘いですね。
ザ・ガードマンって要するに警備員ですからね。別に刑事とかじゃないわけですよ。
はい、そうですよね、うん、ガードマンっていう、
ガードマン、これガードマンっていう言葉ができたのはこのドラマザ・ガードマンからなんですよ。
へ
え、東京警備保障だっけな、そのが、で、いわゆる大英、あの映画の大英が傾き始めて、大英テレビ室っていうのができるんですよ。テレビドラマに力を入れようっつって。それで、その大英とか新東宝で活躍してた俳優が、まあ、主にこのザ・ガードマンに出るようになって、これが大ヒット。最初はモノクロだったんですよ。途中からカラーになりまして。で、まあ、様々な事件を解決するというものでしたね。で、まあ、その中のメンバーとして河津雄介さんも出ていたと。で、その後、まあ、もちろん、まあ、いろんな映画で、先生役だとか、あれ、金八先生とかでも先生役やってたよね、どっか、最初のシリーズの頃に。なんか割と冷たい先生の役やってたような気がするけどな。あれ違ったっけな。まあ、まあ、あと、ワイルドセブンの、その、創始者というか、まあ指揮官ですよね、の役。ワイルドセブン分かります？
いや、分からないです。
7、8年前に映画があったでしょ、リメイクで。
え、誰がやったんですか？
あの人なんだっけ、エータ、エータローじゃないですよ、エータですよ。
分かってます、なんでエータローが出てくる
んですか？いやいや、熊本の人だからエータロー
が。やめてください。いや、
熊本以外の人は栄太郎で検索してくれればいいです。
しなくていいですよ、皆さん。はい。
栄太主演で、ワイルドセブン。見てない。
はい、知らないです。
やっぱね、ワイルドセブンって言うと、やっぱ、お前がやれることならば、俺がこの手でやってやる、そうさ、この世のドブさらいっていうね、悪にはめっぽう強いやつ、うなるマシンのマフラーがだっけ、暗い闇を引き裂いた何かやりそうなあの七人、何かやりそうなあの七人なんだっけ、2回繰り返すんだっけ、ワイルドセブン、歌がねいいですね、空で歌えますけどね、オープニングで、コルトだかなんだか、多分コルトだと思いますけど、オートマチックのピストルなのにブローバックしないとか、なぜか、1911年代とか、禁酒法時代とかに使われていたトンプソン、トミーガンが使われて出てくるとかですね、いろいろあるんですけど、まあめちゃくちゃな、刑事ものというか、白バイものと言ってもいいのか、これ。という、ワイルドセブン、望月美希也原作。G メン、まあね、G メン。でも G メンはまあ、毎回、カズユースケが活躍するわけじゃないですからね、時々出てきて、
あれって担当制でしょ？
担当制っていうか、河津ユースケは G メンの、なんか、なんていうの、指揮官の側にいるような人だったでしょ。だからちょっと違うんですよね。だからまあ そうですね。
私あの G メンでちょっと話ちょっとまたそれるんですけど、
はい、
あの蟹江慶三が悪役なのはずっと印象的でしたね。
はい、
誰でしたっけあれは。
いや名前忘れたけどね、あのね、印象深い悪役をやってましたよ。
そう、ね、あれは私はちょっとずっと
本当にこいつは悪人なんじゃないかと思うぐらい悪人。
そう、
ええ、
子供ながらに。
だから G 面で悪役って言ったらやっぱ蟹江慶三が一番印象が強いです。
そう、
ええ、
強かったね。
あと特捜最前線で一番印象強いのは大地野草ですね僕はね。
ええ、大地、熊本の人？
熊本出身、出身なのかな、ええ、大地野草。
大地野草は悪役はその時はどういう悪役だったんですか？覚えてます？
覚えてますよ。タイトルはちょっと覚えてないですけど、
はい、もうどういう罪を犯した人ですか？
いや殺人かなんかだけど、凶悪犯で、もう、冒頭捕まるのよ。いきなり捕まってもうすぐに場面は取り調べ室になるっていうちょっと衝撃の展開で、だからそのドラマは ずっとその取り調べのシーンになる。でこの大地康夫がわあの口を割らないっていう、そのでそれをいかに落とすかっていう回だったと思うんですけど、その時のね危機迫る芝居がすごくて、誰なんだこいつとか思って、ちょっとあの時まだ私中学生ぐらいだったと思いますけど、ものすげえ印象残ってますね。そしたら木下圭介監督作品だったと思いますけど、衝動殺人息子用だったっけな、それで実はその通り魔の犯人の役とかやってるんですよ当時。
ね、
まあまあ顔悪いじゃないですか、なんか、
まあ、確かにね、はい、
で、あの人が善玉の役をやるようになったのはあれですよ、うん、マルサの女からです。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
マルサの女で、その査察官の一人をやってて、その
宮本
信子、そうそう、それで、まあ、何回かやって、それであの民房の女っていうのが、
うん、そこから続きで
出てくる、ね、続きじゃないけどね、まあまあ、
続きじゃないけど、そのシリーズとしてね、
そう、まあ、抜擢されて主役、うん、準主役になるという、うん、人ですよね、はいはいはい、うん、まあ河津雄介さんもいい俳優、もうだいぶ病気療養をなさっていたそうで、
おいくつで亡くなられたのが分かります？今
86歳だったそうです。
86か、
はい、1988年にはダイエット本こんなに痩せていいかしらを発売、1日わずか30秒の骨盤体操で驚異的なスピードで減量できるとする内容が、注目されまして、215万部を超える大ベストセラーとなっております。
へ、すごい、
私はこれのパクリでこんなに痩せていい歌詞、はい、ララランってやつを出そうとしたことがありますけども、
何ですか、いやいやラララン
って、いやいや、
まあ、ツールやラララン
そういうやつです、確かだからね、熊本で CM に出てた気がするんだけどな、河津雄介一家かなんかで、お菓子の CM、 なんだっけ、火の国椿だかなんだかなんか出てたと思うんですけどね。あとねあれもそうじゃなかったかな、NEC のパソコン、
いやわからんな、いやわからんな、
なんつったっけ、パピコン、
いやわからんな、
PC6001 だから PC6601 マーク2だからなんかそんなの、俺が生まれて初めて買ったパソコンが PC6601 だったんだよ。これでうちにもついに FMC にもコンピューターが入った、これで、文字もねプリンターで印刷ができるとかっつって、すごいだろうとかっつってやったら、とんでもない、何にもできないってやった。びっくりするほど何もできなかったという。もうあっさり、あれどうしたんだっけな、誰かになんか無理やり売りつけたような記憶がうっすらとあるんだけど、よく覚えてないな。まあまあ、ということで、そうですね、ガメラ2レギオン襲来では札幌市青少年科学館の所長役、所長じゃなくて館長ですよね、役です、ガメラ3イリスなんだっけ、イリス覚醒だっけな、にも出てます。チラッと出てます。ぜひガメラ カメラ2と3連続で見ていただければ河津雄介さんご覧いただけるんじゃないかと思います。ご冥福をお祈りしたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。